知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のiスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで子育てについて、中央子育て支援センターの井川さんにお話を伺います。井川さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は中央子育て支援センターにある子ども事故予防情報コーナーについてお話しさせていただきたいと思います。このコーナーは家の中でどんな時にどんな場所でどんな事故が起こりやすいのかなどの情報をパネルや画像で紹介しています。秋田さんは赤ちゃんや小さいお子さんが家の中で事故を起こしやすい場所といえばどこが浮かびますか？
そうですね、やっぱりお風呂とか階段ですか？
そうですね、赤ちゃんや小さいお子さんにとっては家の中にも危険なことはたくさん潜んでいるんです。例えばお風呂です。お風呂での溺水、溺死はとても多いです。小さいお子さんはたとえ10センチの水深でも溺れてしまうことがあります。またキッチンにはお子さんの好きそうなものがたくさんありますが、包丁などの刃物に触ってしまうと怪我をすることもありますし、調味料を誤って飲んでしまったりすることもあります。
怖いですね。大人にとっては思いもしないものに興味を持つんですよね。私はですね、髪のヘアピンを床に落としていて、それを赤ちゃんが子供が触っているのを見てドキッとしたことがあります。
そうでしたか。それは怖い思いをされましたよね、はい、ご家庭の皆さんもいろいろな経験をされていると思います。この情報コーナーではお風呂や台所、リビングやベランダ、階段などの場所ごとにどのような事故が起こりやすいか掲示してあります。合わせて事故防止につながる工夫についての情報も提供していますので、ぜひご覧いただいてご家庭で参考にしていただければと思います。また小さなものもつまめるようになったお子さんは何でも口に入れてしまう頃なので、誤嚥のリスクがとても高い時期なんです。ボタンやコイン、乾電池、最近はボタン電池もよく使われていますので特に要注意です。この情報コーナーには実際に赤ちゃんが誤嚥すると危険なものも展示してあります。一度見ていただいて、赤ちゃんの手が届くところや子供が開けそうな引き出し、棚などにそういったものがないか確認していただいたり、引き出しや棚を開けることができないようにする工夫を参考にしていただいたりするといいと思います。また子どもの口に入ってしまう大きさを示す玉が置いてあります。結構大きいので実際に見ていただくとびっくりされると思いますよ。ご家庭で大きさを確認していただくときには、トイレットペーパーの芯を通り抜けてしまうものは危険と覚えておいて、十分に気をつけていただけるといいですね。その他に実際にどのような事故が起きているのか、また事故に至らなかったけれどハッとさせられたことがあったということなど、実際のアンケートを元にした情報も展示してあります。このような常設展示のみでなく、職員が他のママたちに知ってもらってお子さんの怪我や事故が減るといいなという思いで、季節ごとに掲示する内容を変えているコーナーもあります。子育て支援センターに来所したママが、こんな怖い思いをしましたとか、子供が思わぬところで怪我をしてしまって 病院に行くほどではなかったけれど、ヒヤリとしたハッとした経験を教えてくださったことにスポットを当てて、ママたちに集まってもらって話し合ったり、職員が調べたりして分かりやすく掲示することを心がけています。
そうなんですね。例えばどんなことが掲示してあるんですか？
はい、今はセンターを利用しているママたちにヒヤリハッとしたことを話していただいたことを掲示しています。こんな工夫をしているよというアドバイスなども教えてもらったので、参考になることがあるかもしれませんね。先日ファミリーサポートセンターのフォローアップ研修で救命士さんのお話を聞きました。その際に、事故が起こってからの対処法よりも事故が起こらないように事故予防に重点を置いてほしいというお話を聞きました。ママたちの声や展示を見てもらうことで予防につなげていただけるといいなと思います。
本当にそうですよね。ぜひ皆さんに参考にしていただけるといいですね。
はい、この掲示コーナーやモニターは季節ごとに掲示するテーマも変わっていきますので、一度中央子育て支援センターを覗いてみてくださいね。
私もぜひ一度見せていただこうと思います。さて、ここからは毎月恒例の相談コーナーです。最近はどんな相談がありましたか？
はい、1歳6ヶ月のお子さんのママから、歩けるようになっているのに抱っこしてと甘えてきます。抱き癖がついたり甘やかしすぎになったりしないかと心配ですという相談がありました。
今月の相談もきっとよくあることですよね。小さい子は抱っこ大好きですし、抱っこしないともうぐずってどうしようもなくなってしまうっていうこともあると思うんですが、どうしたらいいんでしょう？
そうですね、歩くことができるようになったばかりの頃は自分で歩くという感じで抱っこから降りたがったのに、ある程度歩行が安定してくると今度は歩くことへの興味が低くなります。そうするとちょっと言葉は悪いのですが、楽をしたいという気持ちになり抱っこをせがむのだと思います。そんな時は甘えを受け止めて抱っこしてあげても大丈夫です。信頼している相手に抱っこしてもらうことで子どもの心は安定します。甘えを受け入れてもらうことで自己肯定感もアップしていきます。この時期にたくさん抱っこしたからといって後に甘えん坊になるとは限らないので、抱っこができる今を楽しんでみてはどうでしょうか。抱っこに満足すると自分から歩きたいというようになってくると思います。その時はママやパパと競争したり、あれは何かな、一緒に行ってみようなんて声をかけたりして歩くことを一緒に楽しめるといいですね。
なるほど、抱っこはお子さんの心安定にもつながっているんですね。井川さんのお話を聞いていて、じゃあそんなに心配をしなくても大丈夫と思っていいんですよね？
はい、そうです。
安心しました。ぜひ皆さん、今回の井川さんのお話も参考になさってください。今日は中央子育て支援センターの井川さんにお話を伺いました。井川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回井川さんにお話しいただいたみんなで子育てについては、広報一宮9月号26ページに紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話番号0586-857026、0586-857026です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは一宮花水木講演会、ある幸せない幸せ、自分で決める暮らし方のお知らせです。
日時は10月25日金曜日午後1時30分から3時午後1時会場です。会場は美祭新金ホール木曽川文化会館。講師は元朝日新聞記者の稲垣恵美子さんです。定員は抽選で130人です。お申し込みは9月20日金曜日までに、広報一宮9月号10ページの二次元コードから電子申請、または電話でお願いします。なお託児があります。1歳6ヶ月から3歳で抽選で10人です。予約が必要です。また宮西奥町連区の各女性の会による女性団体の作品を展示します。お申し込みお問い合わせは生涯学習課、電話番号0586-85-7074 0586-85-7074 です。続いてはファミリーサポート事業講習会のお知らせです。子どもの発育・発達・心肺蘇生法を学びます。日時は9月20日金曜日午後1時から4時30分、会場は美祭庁舎2階会議室 G、 対象は市内在住の20歳以上で援助会員・療法会員として入会を希望する方、お申し込みは電話で中央子育て支援センター内ファミリーサポートセンターまでお願いします。なお託児があります。予約が必要です。お申し込みお問い合わせは一宮ファミリーサポートセンター、電話番号0586-28-9772 0586-28-9772 です。以上、一宮市情報をお届けしました。76.5iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に認知症介護家族のための交流会桔梗の会のお知らせです。日時は10月3日木曜日午後1時30分から3時30分会場はアイビル2階大会議室。お申し込みは10月2日水曜日までに電話で後年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは後年福祉課、電話番号0586-28-9151 0586-28-9151 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は 一宮市の提供でお送りしました。